朝耳アラカルト。
北海道ライブ朝耳、毎朝この時間は朝耳アラカルト。パーソナリティが気になる話題、個性を生かした耳をそば立てたくなる話題をお届けします。今日火曜日はこの4月から私八幡純のスポーツプレゼンス、ならではの目線と感覚で臨場感あふれるスポーツの話題をお伝えしてまいります。さて4月も中旬を過ぎまして、少しずつ新しい環境でもお友達、それからお話しする仲間も増えてきた頃ではないでしょうか。徐々に仲間のことを知っていくうちに意外な一面を知るという機会もあるかと思います。昨日4月18日、はい、これ動画で今日って言ってしまったんですけれども、4月18日の間違いでございました、はい、お誕生日の方の中にそんな方を発見いたしました。それがタレントの上地雄介さんです。
おめでとうございます、
はい、昨日ですけどね上地さんというとやはり井の一番に出てくるイメージはユニットの羞恥心ですか。
羞恥心、
はいはいはい、
羞恥心ですよ ね、 ね、
バラエティ番組初のユニットで鶴野武さんと、それから野久保直樹さんと組んでいた曲売れましたもんね、
うん、
でそんな上地さんのもう一つの顔といえばですね、
はい、
元高校球児という一面です、
うん、
それも波の高校球児ではなくて、所属していたのがプロ野球選手も多数輩出している神奈川県の名門、
はい、
横浜高校野球部です。
おー、
同じ神奈川出身ですからどんぐらいすごいか分かるでしょ。
浅間選手もそう、
万波選手もそうですよ。
そうですよね、
ね、
もうすごい
数え上げたらキリがない筒香選手だってそうですからね、
うん、
もう本当にキリがないほどたくさんのプロ野球選手を輩出している名門野球部、しかも入学する際も合わせて上地さん38校からスカウトを受けた末に野球エリートが揃いまくってる横浜高校を選んで、その年3名しかいなかったという野球特待生で入学したという超エリート中の超エリートだったんです。
すごい
おまけにですよ、
はい、
一学年下で入ってきたのが平成の怪物でおなじみ、昨年プロ野球に引退した松坂大輔さんですからね。松坂さん入部1年生でするでしょ、
はい、
最初にバッテリー組んだのが上地さんだったんですよ。もはや伝説に近いすごいエピソードを持った人でございます、
はい、
ただ上地さんですね、2年生の時の神奈川県大会中に右肘の神経を断裂したことなどもあって、複数の大学から推薦入学の誘いを受けていたものの、芸能界のスカウトを受けたのきっかけに俳優としての道を志して現在のご活躍に至るということです。ということで今週のスポーツプレゼンスは、元アスリートのイメージがないタレントさん、
お
ご紹介してまいります、
はい、
まずは江角真紀子さんです。
江
角さんといえばドラマ庶務人の大ヒットで注目されて、うん、その後も CM やそのスタイルを生かしたモデル活動など幅広い活躍されているタレントさんなんですが、うん、実は江角さん、もともとは実業団のバレーボール選手だったんです。
女優さんだと思ってました、
まあ、それはその後なんですけれども、はい、今は V リーグという名称で国内バレーボールトップリーグが行われていますけれども、その昔は日本リーグという名前で各企業のバレーボールチームが戦うリーグでした。江角さんは1985年高校卒業後、当時の日本タバコ産業女子バレーボールチーム、現 V リーグの JT マーベラス、しかもマーベラスは20年21年 V リーグディビジョン1で優勝しているというすごいチームに所属していたんです。
はい、
しかも現在の JT マーベラスの監督ですが、元日本代表で北海道は茂瀬市長出身の吉原智子さんですから、本当に名門中の名門なんです。ただ入部2年目の86年、右肩の故障もあって競技引退。その後は身長170センチのスタイルを生かしてファッションモデルに転身され、現在のご活躍に至っていると。バレーボール選手ですもん、そりゃ
スタイルはスラ
ッとしたスタイルですわね。ちなみにサッカーやバスケットボールも、かつてはこういう実業団による国内リーグでまだプロ化していない時代は、一旦その企業に入社して午前中なんかに普通の仕事をこなして、午後からは各競技の練習をするというような一日を過ごしていることが多かったそうなんですね。江角さん JT 日本タバコですから、そこではですね、塩事業部に所属していたと。 ということです、うん、あのお塩を販売してますけど、あのよく見たら JT が販売してますから、
あ、そうなんですね。
そうなんです、まあ、それを遡ればあの、うん、専売公社っていうですね、もともとの企業があって、そこがあの塩事業とタバコ事業ってやってたっていうところからなんですけどね、うん、塩事業部にいたそうです。
お仕事しながら
すごいですよね、はい、そしてお笑いタレントさんの中にも元アスリートがいます、うん、それがはい、ドンドンドンベタベタドドンガドンでおなじみの安田大サーカス、その中で最も体の大きなヒロ君です。あの大食いのヒロ君だと思う方も多いと思うんですが、うんうん、
はい、
彼は中学卒業後日本相撲協会の相撲部屋中村部屋、現在の東関部屋へ入門して、
はい、
最高位序二段163枚目という記録が残っています。ただ体調不良が続いたことで半年で引退しちゃったんですね。で一応引退の時にはすでにしこ名がつけられていまして、うん、現役時代のしこ名はですね、和の歌の桜と書いて若桜というそういうしこ名だったそうです。
素敵なお名前だったんですね。
はい、まあ、力士としての現役非常に短いものでしたけれども、何より土俵に上がったという数少ない経験を持つ方ですよ。
うん、
でその後ヒロ君はですね、引退後子供服店のアルバイト、トラック運転手などの仕事を転々とした後に松竹芸能に入社して、そこであの団長の安田さんと、
はい、
クロちゃんですのクロちゃんに出会って安田大サーカスを結成したというのが現在までの流れとなっています。じゃあ最後にですね、これもうすでにご存知の方も多いと思うんですけれども、はい、元アスリートのタレントさんご紹介します、うん、それが元中日ドラゴンズのピッチャーでプロ通算77勝をマークしたバッドエイジさんです。
ゆで卵の方、ね、
そういうことですほっぱじでバッドエイジですのバンドさんですね、
はい、
でバンドさん実は一躍有名になったのが高校時代なんですよ。当時は甲子園大会での延長回数は無制限に行ってたんです
無制限、
はい、ただ1958年、昭和33年の春季四国大会で坂東さんが高知商業戦で延長16回、翌日の高松商業戦でも延長25回を全部一人で投げたんです。
すごい。
2日間で41イニングを投げたことで、さすがの高野連も幹部役員が連盟や本、大会本部に働きかけて、うん、この年の第40回全国高校野球選手権大会から延長18回を終えて同点引き分けの場合はその時点で試合を終えて後日再試合を行うという規定にしたんです、
う
ん、実際この第40回の高校野球選手権大会に出場した坂東さん、準々決勝の富山代表魚津高校戦でなんとその延長18回まで投げて引き分け。
すごい。
自分がきっかけでできた再試合という制度初の適用の人物が自分ということで、
はい、
すごい人なんですよ
すごい
それだけでなく、まあ、なんとかこう自分適用になった試合なんですけども、うん、延長で投げたということもあって記録がねものすごかったんです、
はい、
一試合延長も含めた最多奪三振25個を取ったんです、この間佐々木朗希選手が9回で19個ですけど、
はい、
延長戦投げて坂東さん25個を取ったことあるんですね、で一大会の最多奪三振83も実はこれ未だに破られていない記録なんですよね。
すごいですね。延長無限だったゆえの、
まあ18回までゆえのってことですよね、
はい、うんうんうん、
ちなみにその後延長は15回までになるんですが、実はそのきっかけが上地さんが横浜高校入学後初めてバッテリーを組んだという松坂大輔さんがきっかけになるんです、
はい、
松坂さんと現在日本テレビアナウンサーの上重聡さんいらっしゃいますね、
はい、
2人は横浜高校と PL 学園で延長17回まで投げ合ったんです。こりゃ投げすぎってことで2000年から延長15回になった。だから2人がきっかけなんですよ、延長15回に短縮されたのが、
はい、
で現在は13回からのタイブレーク制が適用されているということになります。そんな高校時代の三振記録が目立つ坂東さんなんですが、プロで記念すべき第1号という記録も持っています、
うん、
それが1966年の8月26日対ジャイアンツ戦でリリーフ登板した際、2アウトからの登板で初球投げました。で相手バッターが パカーンと簡単に打ち上げてアウトになったんですね。でこの試合リードされていたんで、うん、坂東さんもお役御免ということでベンチ裏に下がっていたんですが、
はい、
なんとそこから中日が逆転しましてね、
うん、
勝利投手の権利が坂東さんに転がり込んできます、
はい、
試合も勝ちました、この瞬間日本人投手初の一級勝利投手誕生と。
おお、
効率いいですね。
効率いいですね。
この間佐々木朗希投手が100何球投げても勝ち投手になれなかったんですから1球投げただけで勝ち投手になっちゃうんですから、
すごいラッキーラッキーですね。
そうですね、いずれも今のお姿からは想像できないですけれども、アスリートならではのチャレンジ精神があったからこその成功だったのかもしれません、今日のスポーツプレゼンスは元アスリートのイメージがないタレントさんご紹介しました。